ななこチャットラジオ、週の前半月曜日火曜日はこれが私の生きる道をテーマにお届けしております。さあそれではお待たせいたしました。素敵なゲストご紹介いたします。もうね肩書きたくさんありすぎてね、どれをご紹介したらいいのかなっていうふうに思ってしまうんですけども、まずパウネット代表、そして助産師さんでもあるし、そして舞鶴市の民生児童委員さんでもいらっしゃいます。お名前はというと西村よしこさんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしく。
もう本当にねいろんな肩書きがあるので、多分どんな話を聞いてもいろんなことを教えてもらえそうな、そんな感じがするんですけどもね。私知らなかったところとして、舞鶴市民生児童委員をなさっているということなんですよね。
はい、
はい、で近々この物忘れは怖くない、自分らしく新しくという、
あなたらしく、
ごめんなさい、あなたらしく、物忘れは怖くない、自分らしくあなたらしくという認知症不眠公開講座のなんと講師もなさっ
ですね。はい、少しお時間いただいて、
はい、
認知症になって地域で暮らすときに一緒に暮らすっていうことはどういうことだろうっていうのを少し話してくれということで、う
ん、はい、
はい、参加することになりました。
ねえ、たまに舞鶴の配信ニュースにもこう行方不明というかね、そういう風なのが出てくるんですけども、それもうやっぱり予防するためにもいろいろなことをっていうふうなこともあるんですけどね。
やっぱり認知症というものは病気ですから、うん、それを正しく理解するということが大事なんですけど、うん、やっぱりそのお人をしっかりと見つめるっていうことで、認知症を見るんじゃなくて、はい、その人をよく見るっていうこと、そしたらやっぱり徘徊して行方不明になるっていうのは何か理由があってお出かけを一生懸命するんですよね、うん、ですからね、こちらはそんな行く必要がないのになぜっていう感じでね、止めるとかえってあれなんです。で私も家族でね、その経験もありますし、また現役の時はね助産婦なんですけどね、うん、精神科にもお勤めしてて、認知症の方とも、ね、はい、いたんですよ。でもね、やっぱご家族はずっともう24時間ご一緒ですからね、非常にお疲れになってね大変なんですけども、一時入院して、はい、で家族も本人も少しこう間を空けるとほっとする。そうするとね、24時間ね認知症の症状が出て大騒ぎしてるわけじゃないですね。ですからね、自分のことをすごくこうなんていうかな、その方を尊敬してで大事に思ってで接すると、やはりその中にある魂が触れ合う部分ってありますから、病院に入院されると落ち着かれるんです。
なるほどね、
はい、ですから私はね、はい、すごくその方と一緒に、暮らしをね、で看護師さんは毎日ね時間決まって仕事がありますから、私は不調してて、その方をまずよく見るっていうことをね、心がけて、で仲良しになる。そうするとね、割に1ヶ月半ぐらいでご自分取り戻されます。
なるほ
ど、はい、でやはりその方 その人間性というかね、尊厳を大切にして愛するっていうこと、私の家族だったらっていう感じでね、うん、でも家族がもう疲れちゃうから少し間を空けてあげるっていうことってすごい大事だから、ね、入院して、そしてまた地域へ帰っていただくと、で私は辞めてからこう地域で民生員してって、入院中のいろんなことがありましたけどね、やりたかったことはこの地域でやれてるなって思って、看護職をやっててよかったなと今は本当に思っております。
いいですね。はい、西村さんはもうね、やはり看護師としてまた助産師としての長年の経験と知識の中から、はい、いろいろな症例であったり事例であったりっていうのを見てこられているので、何かこう予兆的なところっていうのを、あ、こういうことにがあったら気をつけた方がいいなっていうようながあったら少し教えていただきたいなと思うんですけどね。
なかなかね、もう10人十色です。みんな個性があって、 だからね、この法則性というのはね、うん、まあ、一応は疾患として上がってくるぐらいですから、うん、いろいろ書かれてますけどね。でもよくこう見てたら、もう夕方になるとね、荷物をまとめてね帰ろうとされるんですよ、うん、でどうですか、家帰らんなんて言って、うん、やっぱり家帰りたいという本能ありますからね、うん、そしたらね、いやそんなもう入院してんのやから帰ったらダメって言って抑えると、かえって興奮してしまうから、あ帰りたいんですねって、うん、あほんなやったらちょっとねバス停まで行ってね、バスの時間割見てみますかって、うん、で一緒に行くでしょ。そしたら本人が行きたいという思いに寄り添ってるわけだから、そこまで行って、 あらもうバスないわって、京都バスもこの時間で終わりだねって、朝一番はまあ6時からだよって、うん、じゃあ今晩一晩泊まってもらおうかって、ご飯食べてもうとらへん し今ご飯ね用意するでね、うん、ご飯食べてね、うんって言ったら、ほなそうしますわ相手で帰りますでしょ。ほなご飯がなかったらなかなかね、お米研いで炊こう思ったら大変やでねって言ったら、彼女はお米を研いでご飯を炊くという経験がありますからね、はい、大変だっていうのは分かるわけで、うんうん、ほな待ってくださる、炊きたて出せるしとか言ったら、はい、うん、いい感じで、そして場面を変えるとね、うん、また今バス停まで行ったこと忘れちゃいますからね、はい、だけどそれがなかなかね、なんかでも家族はもうその起こった現象に目を向けてキーとなるからで、まあお仕事でそうけど、やっぱりその人は帰りたいんだっていう、その思いっていうのをね、やっぱり寄り添ってあげる、その方の思いとか、それから見えるものとかね、聞けるもの聞くものっていうこと、あこの人はこういうふうに見えてるんだ、聞こえてるんだっていうことでね、あのその思いをね分かってあげたらね、案外仲良しになれるですね。
なんかあのその人を理解する力と、あとなんか言葉のマジックでその人をなんかこうあったかく大きく包み込むような、なんかそんな風に西村さんのね、ね、この前でそういう風に思うんですけども、
人間だったら誰もできるかもしれない、
ね、いや難しいですけどね。じゃあ、CM の後また伺いさせ、はい、てください。
家づくりは暮らしづくり、家に暮らしを合わせるのではなく、暮らしに合わせて家をデザインする、それが大滝工務店の家づくりです。電話 0773-75-3241 0773-75-3241 株式会社大滝工務店。
さて、ななこチャッターラジオ、今日は西村よしこさんにゲストにお越しいただいております。西村さんなんですけども、本当にいろいろなことをなさっていらっしゃいまして、今お伺いしたその民生児童委員としてのお仕事で、あの今度講師として1月21日土曜日お昼1時30分から4時まで舞鶴市西駅の交流センターホールで行われる、物忘れは怖くない、自分らしくあなたらしくという認知症不眠公開講座の講師も務められます。1月21日土曜日1時30分から4時まで舞鶴市西駅交流センターホールで行われますのでね、参加費は無料ですので、どなたでもお気軽にご参加いただきたいと思います。さて、私本当にね、西村さんからもなんかすごいパワーと力をもらって、私への木曜日金曜日の夕方6時からのベイサイドライン京都の、パーソナリティもしているんですけども、その時にお越しいただいたんですが、舞鶴引き上げ記念館所蔵資料ということで、引き上げと舞鶴の女性という冊子を編集されたということなんですね。で、引き上げ者を迎えたおもてなし、思いやりの心を記憶に残そうということで、もう当時の人、そして当時いろいろ関わった人たちの話を聞いた人たちの話、もうたくさんこうこの本の中にはあっても、読ん でいるだけでも本当にもうね涙が出てきそうなことがたくさんあるんですけども、まずね今日は成人の日ですのでね、本当はこういうことを若い人たち、今成人を迎える方たちにも知ってほしいなと思って、今日は特別にねお忙しい中西村さんにお越しいただいたんですけども、まずこの本の概要を教えていただけますでしょうか。
はい、パウネットというのは男女共同参画の推進アドバイザー有志の会が長ったらしい名前なのでパウっていうことでねパワーアップという感じで ね
パワーアクティブアップでしたっけ。
そうですよ、そうそう、要するにもう力で行動して頑張ろうっていうね、うん、まあものすごい台なんですけど、まあ、集まってる人もまあすごいエネルギーの多い人たちが集まってやってるんですけど、やはり舞鶴のその女性の活動の歴史っていうもの、はい、男女共同参画という視点から見たときに、その最初に田畑花さんっていう方の、活動というものがやはり引き上げ記念館には大きく掲げられてますのでね、はい、で、まあ、山下館長さんのお話を聞かせていただいて、はい、いや私ら今の21世紀でねこなして男女共同参画ってね、女性管理職をとか言って叫んでいますけども、黙々とね黙ってね頑張った人いたんだよね舞鶴の女性でっていう感じ で、はい、で当時彼女と頑張って活動した人たちのね、はい、やっぱ生の声を聞いてみようという感じで、戦後72年経ってるんですからね、考えればね、はい、難しいっていうことは分かるんですけども、私たちはもう単細胞ですから聞こう、出会って聞こう、生の声を聞こうということで、
はい、
探したらね大方がお亡くなりになっている、そしてそういうことをしてたっていう話は聞いたことがあるという娘さんとか、それからまあ知ってる方っていうあたりでね、はい、お伺いしたことなんですけれども、はい、そのことを通してね女性本来持っているそのやはり子どもたち元気にね一生送ってほしいという思いで海育ててるのに、うん、赤紙一枚でね戦争にやらされる、ね、そして戦争が終わってもシベリアに抑留されて帰ってこれない、うん、そして待って待って待ってっていうので岸壁の母なんて歌ができとるわけでしょ、うん、でそういう感じのところをやはりしっかりとね私たちはもう見てないですよね、経験ないですから。だけどもそういう事実があったということから世界のね平和戦争はしてはいけないっていう思いをねして一生懸命に頑張られた女性たちの後を継ごうということでね、じゃあっていうでこの冊子なんか書いとけばね残るだろうというね至って単純な
あれで、やはりこう目に見えるもので残す、言葉捨てではなく目に見えるものとして残すっていうことでやはり後世にも継がれていくんじゃないかと思うんですが、今お話が出た田畑花さんなんですけども、戦後間もない1945年10月の引き上げ第1号の入港から終了までの13年間地元婦人会の中心メンバーとして援護や慰問に活躍された方です。そして引き上げ船が到着するたびに出迎えに走り、また農家でもらったさつまいもをふかして機関車をもてなすなどされたということなんですね。そして1988年4月に開館した舞鶴引き上げ記念館の建設活動にもご尽力されたということです。で本当にこの引き上げの歴史っていうの本当もう私も知らなかったことが多すぎて恥ずかしいぐらいなんですけども、13年間で舞鶴に入港した引き上げ船っていうのが346隻で、引き上げ船の中でもお亡くなりになっている方もいらっしゃったし、うん、もう本当に瀕死の状態で舞鶴に疲れた方もいるということが書いてありました。でこうちょっと心が痛んだのが、帰国したものの入院を必要とする婦女子が多く、とりわけ予想をはるかに超える多数の人工流産を必要とする不妊妊娠、不法妊娠で性病罹患者などがいました。 また引き上げ船内で集団発生したマシンなど感染症の子どもたちも多く見られたようですということで、この引き上げ船っていうのが軍人さんだけではなく女性や子どもさんもたくさんいたということなんですよね。
そうです、あのシベリアにね、うん、あの抑留されていて、うん、強制労働されていた軍人さんもあれですけども、やはりあの満州とかね、ああいうところで外地で暮らしておられる方の引き上げって一般の、まあ、あの市民もということでね、帰って見えてるのでね、うん、はい、軍属としてついていって、その方のご家族だったりとかいう形やなかったかなと思いますけどね、うん、
ですよね。
でやはり、負ければね、はい、悲しい思いもしなきゃいけないこともあったでしょうし、うん、だからその第一婦女子病院に指定されたっていうのを、その今の名誉院長であります平野先生がね、はい、あの歴史を調べてそこへ書いてくださってるんですけれども、うん、やはり国もその女性がこう妊娠、不法妊娠でね、うん、青い目の子が生まれたら困るから体をきれいにして再出発をというあたりのね、あの結局手伝いをあのしてたと。で国もそれは結局指定してるわけですから、うん、あのやっぱり認めてるというかね、暗黙のうちにあの認めてたんでしょうね。でも合法的ではないのでね、堕胎罪が問われますから。
そうですね、
はい、で一応死産という形でね、だから結局小さや、ね、2ヶ月まででしたらね、うん、あの手術で、まあ、粉々になったりとかもするんですけど、やはり死産扱いされるということはもう人間の形してますのでね、うんうん、いろんなあの命がね、そんな形で失われたことも事実だと思いますね。
そうですね、うん、そして あまりにも多数の患者さんのためにあの診察もするところもなく、もういろんな場所がその、患者さんのベッドになったりとかしたそうですね。
もう廊下にもマットレスを敷いてっていう、うん、で私もあの看護学校へ38年に入ったんですけど、引き上げが33年までありましたから、はい、5年間しか経ってないのでね、その当時の建物はそのままでした、うん、ですから DDT でね、シラミ消毒をしたようなとこプールもありましたし、はい、それからもう応急病床っていうので応急ですからね、あの普通の園芸場みたいなところにマットレスを敷いてね、そしてみんなそこであの休んだりとかして、まあ、なんせもう尋常でない数の患者さんを、うん、あの看護師たちはもう必死で、ね、ケアしたんだと思います。
でその中でに降りて舞鶴の女性たちがもうそういう人たちを助けようという気持ちの中でいろんなところからお芋とかこう物資をこう病院の方に運ばれたりとかされたんですよね。
そうそう、でおあのふるさとにお帰りになる方に、ね、お弁当代わりに、ね、うん、お芋を渡したり、はい、それからまたお茶を差し上げたりとか、はい、っていう風な感じで、ね、まあ、言ったら無償の愛です ね、 ね、自分が産んだ大事なお子が無事に帰ってきた、うん、よう帰ってきたっていう母のね、うん、こう思い愛っていうものがね、結局はそういうそのおもてなしの、ね、行動に出たんだと思います、はい、で予想ではだいたい2年で引き上げがもう終わってるんですね。よそは十何箇所あるんですよ、はい、そこにも書いてありますけどね、はい、でも舞鶴だけが13年間、
うん、
だからシベリアに行ってたのが結局強制労働されてたために帰ってこれなくってね、うん、結局引き上げの業務をやめることができなかったみたいですね。ですから13年間やり続けたというのがね、はい、私はすごかったと思います。
そうですね、うん、なかなかそれだけを続けようと思うと精神的にももうかなりこう毎日毎日もなんかこうどういう状態かわからない人たちがこう訪れて帰ってこられる、
だから
そのお世話をするってそれを思っただけでもなんかこう
なんか私やって今ね、楽しんどなりますけど ね、
ね、
当時のやっぱりあのそこに書き取られる婦長さんたちの手記を見たら、うん、まあ、あのすごい根性だと思います。
ですね、
人間力、
あの 自分たちがしないと誰がするのっていうようなそういう意気込みというか使命感をすごく感じながらね、
それで支えられて13年間のね、はい、こう引き上げ業務というのはね、うまくいったんだと思いますから、はいはい、
引き上げと舞鶴の女性、この冊子なんですけども、どこへ行くと皆さん見ることができますか？
引き上げ記念館にも置いていただいておりますし、図書館にも、はい、2冊3冊お渡ししてますので、貸し出しもするように、はい、ということをお願いしておりますし、うん、学校にもそれぞれのもう公立の小中高全部もうほんの1冊ずつですけれどもお渡ししております。
あ、そうなんですね。
でも、はい、あと2冊しか残ってないんです。出てしまって、
もう本当に貴重な、ぜひ増刷をして、
資金がなくてね、今なんとかね、うん、やりくりをして欲しいと言われる方にお分けしてね、もうジッピーでもらって後で帳尻合わせをしたらなんとかなるかななんては思っております、
ね、はい。でも、まあ、引き上げ記念館の方にもこれは置いてありますので、ぜひ引き上げ記念館でご覧いただきたいですね。はい、
ぜひね、舞鶴に住んでおられる方、よそからも大勢来てくださってるんですけど、舞鶴の市民が一度も行ったことないっていう方もおられると思うのでね、やはり舞鶴市の歴史としてね、いや日本の歴史としてね、ここに住むものは引き上げ記念館で日本70年前にね、はい、何が行われたかっていうことをやっぱり知っておくということは、自分の命を大事にしたいという思いがね深まると思うので、ぜひ引き上げ記念館に、はい、入館料払って行って本を読んでほしいなと私は思います。
ね、成人を迎えられた皆様も大人の第一歩としてね、
はい、
はい、お願いしたいと思います。さあ、それではその西村さんからのリクエスト曲をここでおかけしたいと思います。さて、ななこチャッタラジオ、今日は私坂根道子がお送りしております。ゲストにはパウネット代表の西村よしこさんにお越しいただいております。西村さんたちのが西村さんが代表を務めるパウネットさんが引き上げと舞鶴の女性という冊子をまとめられた、このお話などを伺っているんですけどもね、この金邸についてという紹介文をちょっとここで皆様にご紹介したいと思います。舞鶴の女性の活動は母親の愛情から実践された思いやりの心であり、人を迎え入れるおもてなしの精神であったことを誇りに思い、世界に誇れる史実であることを多くの皆さんに発信していきたいと思いました。その活動は戦後の混乱期に無償の愛を持って先陣を走った舞鶴市の女性活動の原点であり、21世紀に生きる私たちへ平和を守り、人権が尊重される社会の実現を願う教えでもあると感じ、確かなバトンをつないでいく使命を感じたところです。終戦から70年の時を経過し、引き上げの記憶も時代とともに薄れ、語れる人もごく少となり、当初の思いとは異なる記録集になりましたが、子どもの頃に体験した記憶や親の働きを見てきた人々からの多岐にわたる情報や聞き取りを収集することができましたとあります。まあ、そしてこの記録集が辛かった過去を乗り越え、平和を求める人々の思いが詰まったメッセージとして次の世代に語り引き継がれていくことを願ってやみませんというふうにあります。で、本当にね、皆さんね、多分ね、読まれるともう苦しくなるところもたくさんあると思うんです。でも事実なんですよね。
そうなんです。消すことのできない事実、忘れてはいけない事実、繰り返してはいけないこと、だから私たちは今、戦争ということ、そして人を殺めるっていうことっていうのをね、やっぱりしっかり考えなければいけないなと 思います。で、今だってこの地球上であっちこっちね戦争行われてるので ね、そのテレビを見るたんびにこうご飯を食べながらそれをへちゃらで見れている私たちっていうのをね時々ねってこう思ったりするんですけど、昔はねテレビなかったからねこんな あれやけど、やっぱり残しとかないといけないと思うので、平野先生が書いてくれたその文章は、はい、私はもう貴重な、ね、資料で、まあ、病院より外には出てないいろんな情報が ね、結局、まあ、70年経ったのでね、国立病院が担った役割というものを書き留めようということでねまとめてくださったので、はい、この先生の大事な思いをやはり次に伝えていかんとあかんなと私は思っております。本当によく書いてくださったと思うんです、お忙しい中にね、はい、まあ感想文だよって言われたんですけどね感想文なんてもんじゃないですね。
そうですね、はい、でそれとともにやはりその時代に生きた舞鶴の女性たちの強さとか、
そうです、
心意気っていうものを感じて、
心意気を ね、はい、
感じていただきたいなというふうに思いますね。
この行間に舞鶴の女性の愛を、ね、感じてもらえたら嬉しいなというふうに、うんね、思っております、
はいはい、私もこの冊子というかもう本当本なんですけどね、もう見ていてなんか途中でねもう涙が出てきてね、途中で読めなくなってまたもうちょっと後から読むとかねそういうふうなことも多々あったんですけども、でもそういう文章の後にまた女性のねその優しい気持ちだとかね、強いこの根ざしたっていうかね、もう誰にも負けないこの私たち力で一生懸命やるのよっていう連帯感だったりとか、
そんな風に言っていただいたらねとても嬉しいです本当にありがとう
本当にね、もう、はい、ぜひぜひ若い人たちに も、もうこれはもう絶対こう見るべきものやと思うので、はい、ぜひ増刷して販売してください。
はい、ほでね、もう一冊ね、はい、いくらかでね実費いただいたら、うん、結局借金しといてもねチャラになるだろうという計算をね
皆さんね今ちょっと、ね、初めからずっと何も言わなかったんですけど、この冊子ね何ページかな、全部で
101ページです。
101ページ、 A4 の101ページなんで相当内容が濃いんですけども、たくさん書いてあります。これがパウネットの方たちの思いだけで、こう誰からもそんなね売ったわけではなく販売していなくって、皆さんの力とそしてそれに賛同してくださる皆様の、寄付などでできたんですよね。
そうです、ね、まあ、舞鶴市もね大変、うん、この活動に大変評価してくださいましてね、
素晴らしい
舞鶴市がね大きな、ね、応援をしてくれたのは事実なんです。はい、はい、ですから引き上げ記念館の館長さんもね後押ししてくださっただろうし、市長さんもねこの記憶遺産のことでご尽力されましたのでね、はい、それに伴ってということなので、やはり舞鶴市がね大きく応援してくれたので私たちねあーっと並んで済んだのは事実なんですそしてみんなのね自分のちょっとしたお金をね出し合って作ってますので、はい、はい、ですから売ったらあれやんって言われるんですけど、うん、やっぱこだわりですよね、うん、思いであれしてるので400冊は売らないということで配りまくろういうことで、なんと2冊残って配ってしまったという恐ろしい、
もったいないちょっと
あれなんですけど、
私なんかでもいろんな地方に行くとね、やはりその地方のことを書かれたその地元のそこでしかないようなものっていうのは結構買ったりとかね読んだりとかすることが多いんですけども、はい、それが あのフリーペーパーであっても無料のものであっても有料のものであってもすごく知りたいとかっていうものであったらやっぱりこうお金を惜しまないんでね、
は
い、
でね、はい、皆さんね、ぜひ実現お金出すって言ってくださるんですけどね、 でも、もうどうしても家族にもね配りたいから言ってね、はい、ご寄付をいただいた方もあるんです、はい、でそういう方のお金とまた私たちの思いのお金を集めたら、はい、なんとかね注文できるかなっていうところまでは来てるので、今度はあの12日ですか木曜日に定例会がね、はい、あの新年の定例会があるんですけど、その時にあの皆さんがこんな風な希望があるよっていうことでね、みんなにあの測ってみようと思うんです、はい、もう一遍飛ぼうかっていう感じで
行っちゃってください、はい、
その時はもうお金もらってちょうだいとか言って ねそうしないとね首くくらんなんよなんて笑ってたんです、
は
い、
さあそれではそろそろ今日のまとめとして、西村よしこさんのズバリこれが私の生きる道とは、
私は10歳から助産婦になりたかったですからね、
それ
10歳で弟が生まれて、でそれを見てその時の助産婦さんで梅田栄さんっていう峰山の助産婦さんでもう94、5になっておられると思うんですけどね、その方の生き様がねすごかったんですよ、であの人あんな人になりたいと思って私は助産婦を目指しました、はい、ですから精神科行ったり小児科に行ったりね、だけどそれって全てね、あの今あるためにあのそこへ生かされてたんだなと私は思っているので、はい、やっぱり生涯助産婦としてその視点で人間の健康について墓場かね、ほらゆりかごから墓場までって言うでしょ、うん、
言いますね、
助産婦はねオールマイティでね、皆さんの健康についてのねアドバイザーでありたいなと思っております、
はい、はい、ありがとうございます。私ね昨日おとついまで知らなかったんですけども、助産師さんの資格っていうのは看護師の資格を取ってから改めて助産師さんの、
はい、
資格を取るんですよね、
はい、
ねえうん、素晴らしいな本当に、この西村さんなんですけども1月21日土曜日お昼1時30分から4時まで舞鶴市西駅交流センターホール、もうあの西舞鶴の駅のちょっと上がったところですね、上がったというか駅の中みたいなところなんですけどもね、そちらで行われる認知症不眠公開講座、物忘れは怖くない自分らしくあなたらしくの、コースも務められますので、はい、なんかこうお会いしたいなとか、
他の先生も紹介してください、
はい、その他
その方たちがねしっかりと言われるので、私はもうあの町で暮らすことという至って当たり前のことをしゃべるだけですから、
はいはい、そしてその他に物忘れ外来の紹介ということで、独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センターの小牧弘明先生、そして、メイン講師ですね、認知症は明るく生きる、はい、本人家族の思い近所の人に支えられてという、演題で、公益社団法人認知症の家族、認知症の人と家族の会常任理事の鎌田松代先生から、講演をいただくことになっております、はい、どなたでも参加無料ですので、1月21日土曜日お昼1時30分西舞鶴駅の上がった大きなホールのところですね、
そうですね、
駅の中みたいなところですのでね、
3階
ですね、駅が2階ですので、はい、ぜひあのお越しいただきたいなと思います。ということで今日お越しいただきましたのは、何の肩書きを言ったらいいのかわからないですけども、一番大きなというかね、パウネットパワーアクションアップネットの代表の西村よしこさんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。